ピアノ講師ラボ会員の皆様、こんにちは。株式会社リーラムジカの藤卓弘です。今回はピアニストの松本和正先生をお招きしてお伝えしてみたいと思います。松本先生、今日はよろしくお願いいたします。はい。いやー、松本先生が、このピアノ講師ラボにご登場いただけるということで、はいはい、会員様もかなり期待していらっしゃるのではないかなと思っております。はい。で、まず最初にですね、松本和正先生のプロフィールを、公式プロフィールをお読みしたいと思います。はい。松本先生は幼い頃よりピアノに目覚め、高校在学中にホロヴィッツ国際ピアノコンクール第3位など国内外のコンクールで上位入賞。1998年19歳で第67回日本音楽コンクール優勝。19歳で。
ああ、はい。
日本音コン優勝。
そうですね。その当時は結構。相当話題。早かったみたいで。はい。大学1年生だったんですけど。
はい。
うん。今もうね、結構、今年も、谷くんですか？高校、あれ ?2 年生 ?3 年生。もう今、普通に高校生が出てくるようになっちゃいましたけどね。当時としては結構早い方だったみたいで。19歳というのは
かなり早い。うん。
はい。はい、
で、合わせて、増沢賞。はい。はじめ、全賞受賞。
はい。
で、2001年、ブゾーニ国際ピアノコンクール第4位。2003年、エリザベト王妃国際音楽コンクール第5位入賞。こちら CD にもね、
やって
らっしゃる。
あ、はい、あ、そうです。ああ、ありがとうございます。
エリザベト王妃。これもかなり話題になったですよ、ね。
そうですね。話題、どんな感じだったんだろう。ちょっとわかんないですけど。
2003年と言いますと、もう18年前
そうですね。
ということで。
早いもので。
はい、で、これまでにプラハ交響楽団、プラハフィル、ベルギー国立オーケストラ、読売日教、日本フィル、新日本フィル、東京交響楽団、東京フィルなど多くのオーケストラと共演。2009年から3年連続のオールショパンプログラム全国ツアーを行い、2016年より松本和正の世界音楽遺産と名付けたリサイタルシリーズを開始。はい、で、室内楽にも積極的に取り組み、イザベル・ファウスト、前橋テイコ、宮本文明など多くの名演奏家と共演。2010年より、上里花さん、
はい、
はい。と、向井
こち
渡るさんとピアノトリオを結成し、2012年には、東京、京都、広島をはじめとする6都市で全国ツアーを行い、2016年には、京都フィルとベートーベンの三重協奏曲を共演。はい、でこれまでに2枚のレコード芸術特選版、展覧会の絵、後期ロマン派名曲集を含む21枚の CD をリリース。100年以上前にカーネギーホールなどで数々の歴史的巨匠に惹かれたニューヨークスタンウェイの名器。こちら CD368 とお読みするのでしょうか。
はい。はい、
の底なしの響きを引き出した展覧会の絵、松本和正ライブシリーズ7はレコード芸術特選版に選ばれ高く評価されると。で、2009年よりコンサートでの臨場感をそのまま録音するべく始まったこのシリーズには他に3枚のショパンアルバム、月光熱情テンペスト、子供の情景、ブラームスピアノソナタ第3番などのドイツ作品中心のアルバムがあると。で、2019年4月、上里花子とのデュオによる本気の商品集。本気の商品
集。商品集ってなんというか、なんか、ちゃちゃっと。
なんとなくね、ありますよね。
じゃなくてもう本気でやってます。いや、皆さん本気なんですけど、なんとなくね、ちゃちゃっとやってる印象がありますから、
はい、
うん、そういう感じじゃないですよ。
じゃないという本気の商品集、エストレリータ、シャコンヌも2枚。同時発売されたと。
はい、はい、
で現在名古屋音大ピアノ演奏家コース客員准教授、
はい、
と、愛知県立明和高等学校でも教えていらっしゃると。
はい。
で、後進の指導にも当たっていると。
はい。
はい。まさに華々しい。
いや、
経歴ということで。
過去のなんとやら。
いえ。で、松本先生というと、YouTube。
あ、はい。
と、オンライン音楽サロン。などなど、ウェブでもね、たくさん情報発信、演奏の発信もされていらっしゃるということで、
はい、
ぜひね、後ほど先生の公式ホームページをね、ご覧いただけたらと思います。
はい。はい、
で、最初に、もしよろしければなんですけど、松本先生ご自身から少しだけ自己紹介などいただけたら
と。自己紹介ですか。
はい。
はい。皆さん、はじめましての方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、ピアニストの松本和正です。
はい。
自己紹介。得意な音楽は、
はい。
主にドイツ系です。でもロシアものも好きで、はい、もちろんショパンも弾きますし、苦手な作曲家はドビュッシーです。
あ、そうなんですか。
わあ、ドビュッシーはね、ダメですね。
いや、
あとフォーレ、ドビュッシー、フォーレ、ダメですね、僕は。
ダメということは全然ないと思う。
もう基本的にフランスのものはあまり、得意ではないというか、そんなに好きではないですけど、それにもかかわらず、おととしは、フランス、その世界音楽遺産でフランス編っていうの
を。ですよね。
はい、でもね、ラヴェルはね、好きなんですよ。あと、フランク、セザール・フランクのプレリュード・コラール・フーガも弾いたんですけど、はい、あれも大好きで、という感じで活動をしてまして、まあ、ソロももちろんいろいろ弾くんですけど、室内楽もすごく好きです。
ですね。
はい。もう、いろんな人と、いろいろやりたいなと思って、やってます。
うん、
また、レッスンもちょくちょくやってます。
はい。で、松本先生というと、芸大時代に、
はい、
ベルリンの芸大に行かれて。
はい。3年生の途中で行かれたと
。
はい。2年半芸大に通って、ベルリンに留学しました、
はい。これは何かきっかけがあってというか、
ですね。
行きたくなったみたいな。
あ、いやいや、僕もともと外国に行きたかったんですよ。で、芸大とかね、そういう日本の大学に入るのか、留学をするのかで結構迷ってたんですけど、その当時はロシアものがすごく好きで、まあ、ホロビッツも好きですし、ロシアの音楽家が、演奏家がすごく好きだったんで、ロシアに行きたいなっていうのはすごくあったんですけど、
はい、
ちょっとロシアのね、情勢があんまり、良くなかったんですよね。98年前後くらいの。で、ちょっとロシアはやめた方がいいんじゃないっていう声があって。で、まあ、それから日本で、ずっとそれまで倉敷にいましたから、
はい、
日本でその、なんというか、活動の拠点をある程度作ってから留学した方がいいんじゃないかなっていう、うんうん、誰にアドバイスをいただいたのかちょっと覚えてないんですけど、自分でそんなこと考えつくわけはないので。
で、芸大に。
まあ、芸大に行って。
入られて。
はい。入って、すぐその、角野優先生だったんですけど、先生に2年くらいしたら留学したいですって。
入った直後にもうすでに。そう
そうそう。今思うとすごいこと言ったなと思いますけど。
宣言していらっしゃったと、はい。
で、まあ、その計画に従って、先生探しを始めて、うん、いろんな外国の先生にマスタークラスとかでレッスンを受けて、
なるほど。
で、パスカル・ドゥバイオン先生に出会って、あ、この先生のところで学びたいという、そんなような流れでした。
で、ベルリンには5年間。
はい。
いらっしゃってと。
そうですね。足掛け5年間な感じで、 その途中でエリザベートで入賞したので、そこから随分あの日本のコンサートが増えて、うん、
あの出来事でね、うん、だいぶ先生のご活動の幅が広がったのではないかなと。そうですね、
一気に増えました ね、それからやっぱり、
うんうん、で5年経ち日本に戻ってこられて、
はい、はい、そんな感じですね。
ご活動され、
はい、
花々しい演奏活動が始まったということですね。
いやいやいや、はい、